耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1092回4月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。いきなり身近な質問なんですけども、皆さん家電製品を初めて使うときに説明書って読みますか、それとも読まない派ですか。どちらでしょうか。ちなみに僕は読まない派なんですけども、これなぜかというとですね、古くはですねビデオデッキの録画機能、最近はですね、携帯電話とか iPod とかのね、操作方法、まだパソコンのアプリケーション、なんかこう自分でですねカチャカチャこうトライアンドエラーを繰り返して学んでいくのが好きなんです。全然論理的じゃないんですけどもね。いやでもなんかこう昔から機械いじりが好きだったみたいでね、本当に物心つく前から、そういう癖がありまして、説明書を本当にね困った時か、あとはなんか追加の機能ないかなって探す時に読むという、そんなタイプの人間なんですね。あと最近説明書も分厚いじゃないですか。そんな僕がですね最近で一番大変だったのがですね iPod の操作を覚える時でした。というのもアップル製品使うのが初めてだったのもあるんですけどね、すごいスタイリッシュでデザインいいじゃないですか iPod。 電源どこにあるのってまずそこから入ってですね、音量調節ってどうやるのと、今でこそわかるんですけど、ホイールが十字キーで真ん中が決定ボタンっていう風に思ってたので、十字キーの上押したらなんかメニューに戻っちゃうし、下押したらなんか曲始まっちゃうし、でこれどこがどうなってるんだろうと。である日ですね、指でちょっとうっかりその iPod をこすった時に、あ、スクロールした、それで気づいたというですね、いやー説明書読めばよかったですねと、ぐらいですね、新鮮でございました。最近はもう iPod のソフトリセットの方法も覚えました。そんな感じでですね、今回そんな、小難しい iPod を考えたスティーブ・ジョブズというですね、おじさんの話を、今回ご紹介したいと思います。別にスティーブ・ジョブズに個人的な恨みがあるわけではありません。でもスティーブ・ジョブズ本当に面白い人なんです。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回ご紹介する本は朝日新聞出版より出ております竹内和正著、スティーブ・ジョブズ危機を突破する力という本です。スティーブ・ジョブズについてはもう説明不要でしょう。アップルの創始者で、変なおさんです変なおさんちょっとあれですけどね、ただ2009年のねアメリカの経済誌フォーチュン誌でですね、過去10年間で最高の CEO に選ばれたというね、なかなか名誉な記録を持っていらっしゃいます。で、スティーブ・ジョブズはね、アップルとして非常に有名なので、いわゆるアップル信者の方っていますよね。Mac とか iPod とか iPhone とか、もうほんとね、すべてのパソコン関連のものを、アップル製品で固めているアップル信者の方、皆さんの知り合いにも一人か二人はいるんじゃないでしょうか。そのぐらいですね、熱いファンも多いんですけども、変わり者ゆえに、結構嫌ってる人も多かったりします。で今回この本を書かれている竹内和正さんはどっちのスタンスかと言いますと、スティーブ・ジョブズ賛成派ですね。竹内さんの本以前にもご紹介しておりますスティーブ・ジョブズ神の交渉力とかそのあたりですね。でこの竹内さんはですね、竹内和正さんっていうお名前なんですけども、昔松下電器とかね、あとアップルコンピューターにいらっしゃった方で、松下幸之助とスティーブ・ジョブズについてよく本を書かれております。で今回の本はですね、竹内さんがそのスティーブ・ジョブズや各業界の先駆者たちの生き方や言葉から、危機を突破する力を、教えてくれるという、コンセプトで書かれています。で、とりわけやっぱりその題名にもなってますようにスティーブ・ジョブズが非常に多いんですけれども、このねスティーブ・ジョブズという人が変な人だというのは皆さんも大体ご存知だと思うんですけども、改めてね今回の新刊ラジオではそこを強調しつつ本の内容をご紹介していこうかなと思っています。まずは一般知識、スティーブ・ジョブズの経歴です。まずアップルをね作ったということ、これは素晴らしい功績ですよね。そして自分で作ったアップル社に追い出されました。で追い出された後ですね、ネクストという会社を作ったんですけども、このネクストという会社が倒産寸前に陥ったと。でその後にどうしたかというと、ピクサー、今でこそ有名なトイストーリーとかを作ったねアニメ会社ですけども、あそこを、買収して、で自分で経営をしたと。ところがこのピクサーがですね、今でこそ大成功してますけども、なかなかその金食い虫だったもので、その時に、お金がなくなったジョブズがどうしたかと、 ジョブズはですね、アップル社に暫定 CEO として返り咲いてですね、そしてアップル社名義でピクサーを買収しましたと。なかなかうまく立ち回ったんですけどね、まあジョブズなしのアップル社というのがなかなかうまくいかなかったっていうのもまた一つの要因でもあります。というわけでこんな経歴を聞くとですね、やっぱりそのアメリカ人だからこそかなっていうのを思ってしまうかもしれませんけども、実際ジョブズはその人生の危機とも言える場面にね、何回も直面していて、その度うまく返り咲いている。こういう点でね、僕らも今未曾有の不況の中にいますから学ぶ点が多いんじゃないかというのが竹内さんの意見です。ちなみにそのジョブズの人生の危機というのがね、この本の中ではどういうふうに取り上げられているかといいますと、てかどこのポイントかといいますと、まずはアップルを追い出された、ネクストが倒産しそう、ピクサー買収したけど辛いと、そこがまず3つの危機ですね。その後アップルに返り咲いてからも、iPod がそもそもこんな音楽プレイヤーいらんだろうと周りにソース感を食らった時、そして iPhone を出した時に、いや今更携帯電話の新機種いらないよと言われた時、そういう状態からきちんと iPod も売ったし iPhone もだいぶ普及しましたよね。というわけでやっぱりこのスティーブ・ジョブズという男に何かがあるんだというのがですね、竹内さんの意見でもあり、この本の学ぶポイントでもあります。で、まずはですね、スティーブ・ジョブズの、変なところ、またその変なこだわり、学ぶべきこだわり、一つ挙げましょう。冒頭で僕 iPod の話しましたけども、iPod のですね、電源ボタンが見つからなかった話、これがですね、本の中でも取り上げられてまして、この原因はですね、ジョブズの、考え方です。ジョブズのセリフ。最も重要な決定とは、何をするかではなく、何をしないかを決めることだ。はい、というわけでね、捨てる力というものを、ジョブズは信じておりましてですね、ジョブズが iPod の開発段階でデザイナーに言ったのが、電源ボタンいらないと、そのたった一言の発言でデザイナーとエンジニアが凍りついたそうですね。ちなみに一応解決策としてね、iPod のそのいわゆるそのカーソルキーのメニューボタンを長押しすれば、電源が切れるようにしたんですけれども、この電源ボタンが見つからないという苦情は、本国アメリカでもだいぶあったようです。しかしながらこのね斬新なデザインが受け入れられて iPod はその後ね爆発的なヒットになるということなんですけども、それ以外にもねジョブズのその細部のこだわりというのが、ファンの方に受けたんでしょう。で、そんなジョブズのアイデア方法も奇抜なんですけども、スティーブ・ジョブズのプレゼン方法もだいぶ奇抜みたいです。というのもこれはアドリブ力があるっていう話なのかな。一つエピソードを抜粋しましょう。皆さんもですね、プレゼンしたことあるかもしれませんけども、新製品のプレゼンとかにやっぱりトラブルがつきものらしいんですね。ジョブズもそんなトラブルにあったことがあります。ある製品のデモで、手にしたデジカメの電源を入れて、Mac と連動させるという、そういう段取りでした。ところが、ジョブズが持っているデジカメの電源が入らなくなってしまった。あれこれいじっても全く反応しない。見守る監修は何が起きたのかと不思議があり、興味津々で見入っていた。さて、この時ジョブズは一体どうしたでしょうか。正解はデジカメを投げ捨てた。観客大爆笑。無事にねプレゼンを続行することができたんだそうです。どんなコントだと思ったんですけどもね、なんかキャシー塚本みたいですね。この電源をですね、このデジカメをですね、これをこうしてダーンって言って、で、こうなるわけですと、続けたのかもしれません。これちょっと邪推ですね。なかなかやることがぶっ飛んでるんですけども、本の中ではですね、これがまたさらに掘り下げられてましてですね、実はそのスティーブ・ジョブズは子供の頃からこういう人だったんだよという情報を見て、へえ、そうだったんだと思いました。ジョブズがですね、小学生の頃のお話。学校の授業で電子部品が必要となったので、先生が大手コンピューター企業バローズの地域広報担当に電話して、授業で必要だからと部品を2、3もらうよう頼んでごらん。というふうにジョブズに言ったんだそうです。なんか初めてのお使いみたいな可愛いエピソードですよね。ところがですね、ジョブズはこのバローズ社の本社にコレクトコールで電話をして、ここからが小学生っぽくないんですけども、まるで新しい電子機器を開発しているかのような話を膨らませて、バローズ社から航空便で部品を送らせ先生をびっくりさせた。そんな逸話があるんだそうです。 また、ジョブズ高校生の頃、向こうのハイスクール時代ですね、ヒューレットパッカードの創業者で政府の重職にもついていたビル・ヒューレットの自宅の電話番号を独力で探し出し、いきなり電話をかけてジョブズが欲しがっていた電子部品を手に入れることに成功した。さらにヒューレットパッカードのアルバイトまで手にしたという、そんなこともしていたんだそうです。なかなかぶっ飛んでますね。思い切りがいいというか変人というか、そんなジョブズから一体何を学ぶんだって、今皆さん思ってるかもしれませんけども、本の中ではですね、竹内さんがうまくまとめてくれています。実際こういう破天荒な人が時代を変えていくのかなと、僕はなんか歴史好きな反面を思ってしまうんですけれども、まあ事実ですね、あのジョブズが作った iPod やあの iTMS はもうあの音楽業界を変えようとしていますし、iPhone もですね携帯端末を変えようとしています。で次はその Kindle に対抗している iPad っていうその電子媒体、電子書籍媒体ですか、あれもね、もしかしたらあの書籍のあり方なんていうのも変えちゃうのかななんていう、僕はそんなにジョブズファンではないんですけれども、ジョブズファンと同じくですね、こいつだったら何かやってくれるかもしれないと、そんな期待を抱いています。というわけでですね、スティーブ・ジョブズあんまり詳しくないなという人はですね、まあ、あの7月になって新しい学期、新しい年度も始まりましたから、今この変人って言っちゃあれですけども、変人および偉人を、知ってみてはいかがでしょうか。というわけで、ぜひこのスティーブ・ジョブズのぶっ飛んだ世界触れてみてください。では書籍情報です。スティーブ・ジョブズ危機を突破する力、竹内和正著、朝日新聞出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ジョブズの逸話があまりにも面白くてですね、ジョブズをなんかこき下ろしたり込めたりしながら、新刊ラジオ進行しちゃったんですけども、この本の著者は竹内さんです。竹内和正さん、この方がですね結構うまくまとめてまして、ジョブズの話から始まるんですけども、そこから何を学べるかっていうところを竹内さんが抜き出して、さらに、僕らにより身近な日本人のね著名人なんかも引き合いに出して、その能力について語っています。面白いのがね、ジョブズと松下幸之助に共通項があるよって話とか、ジョブズのこの考え方は坂本龍馬もしてたねっていう話とか、あと読売巨人軍に例えるとこうだねっていう話とかですね、ほんと身近なところを引っ張ってくれるのでね、日本人に読みやすい構成になってるんじゃないでしょうか。スティーブ・ジョブズ本当に面白いのでね、あの新入社員の通とかはぜひですねこういう人を覚えてほしいんですけれども、それ以外の、まあ、松下幸之助とかですね、坂本龍馬とかのお話も十分魅力的ですので、まあ、今の未曽有の不況を乗り越えるなんかこう突破力が欲しいなって思った方はぜひ見てみてください。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。